宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード104。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、ロックダウン生活も長くなってきて、なんだか慣れてきた感じもある今日この頃です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、いつまでもこの状況だと世界がやばいので早く解除されてほしいとは思いますが、結局コロナが完全に収束するのなんて当分先の話で、だからもうコロナと共に生活していくというね、今後はこれまでと全く同じに戻るってことはなくて、各所に制限がある、その状況下で暮らしていくみたいな新しい世界になっていくんでしょうね。まあ、って言い方をすると、やだ、戻して戻して、時間を戻してってなりますが、まあこれまでの自由な生活に戻してよって思いますけど、まあこれは仕方のないことでね、まあ、最近いろんなところで同じような話目にしますが、もう根本的に考え方をシフトしていかないといけない、そんな段階ですよね。まあ何かと不自由だったりストレスがたまることも多いですけど、逆に今回のことで新しく便利なサービスが登場したりとか、人々の良い面をたくさん感じたとか、ポジティブなことにも注目してそれを継続していく、生かしていくって考えていきたいですね。はい、今日のエピソードではコロナの影響で毎日の暮らしの中で変わったと感じる、プラスの変化、あとは最近こんなことをしているよというお話をしていきます。その他英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ということで、今日は、最近の様子というか、このコロナ生活を始めて最近感じる生活の変化をお話ししたいと思います。皆さんもあると思うんですよ。家にいるようになってこれをするようになったとか、今まではこんな習慣なかったけど新しく始めたとかね、プラスのこと、なんか自粛自粛でネガティブなことばっかりに目がいって、意識がいってしまいますが、良いこと、良い変化をですね、今日は3つほどシェアしたいと思います。まず思いつくのが、家族や友達と以前よりも連絡を取るようになったことですね。家族、私の場合日本にいる両親や姉なんですが、そうなの、自覚してたんですけど、もともと全然連絡しないタイプなんですよ私。アメリカに来る前から、若い頃からそうで、私実家が静岡で、今も両親も姉も静岡に住んでいるんですが、東京で一人暮らししていた時も全然家に連絡する方じゃなくて、数ヶ月に一回、下手すりゃ半年とか連絡しないとかありました。本当ダメな娘ですよね。まあ何も連絡がないのが元気の証拠ってやつですね。でも、それは国内にいたからであって、アメリカに来てからはもうお母さんもお父さんもすごく心配しているのが分かっているので、できるだけ連絡しようって思ってたんですが、習慣がないからね、全然してなくて、それでも東京にいた頃よりは、LINE とか送るようになりましたけど、親不孝者ですね。これね、私に子供がいたら孫の写真を送ったりね、ビデオ電話したりってもっとしたんでしょうけど、子供もいないし、我が家の猫たちの写真送ってもね、別にうちのお母さんめっちゃ猫好きってわけでもないし、それなら私や旦那の写真送った方が喜ぶだろうけど、アラフォーの娘が自撮り写真を母親に送るっていうのも、 なんかあれじゃん。まあそんな感じで全然私親に連絡取る方ではなかったんですよ。まあ何でも話す友達みたいな親子って感じじゃないしね、昔から。でお姉ちゃんとも仲いいけど頻繁に連絡を取り合うって感じでもないし、まあこういうところがね、よくこうアメリカの人とは違うなと思うんですけど、アメリカっていうか、まあ、私の周りだとメキシコ人たちかな、メキシコ人の友達は毎日お母さんや兄弟とかと長電話してるんですよね。すごいなっていつも思ってます。よくそんなに話すことあるねって。日本人でもちゃんと連絡している人もねたくさんいますけどね、まあ、とにかく私は、まあ、ちゃんとしていないタイプでして、でもこのコロナ騒動が始まってからは結構、まあ、私にしては連絡取り合ってますね。母親からも普段写真とか来ないけど、なんか趣味でうちの母親が作っているあのクラフトの作品とかね、あと散歩した時に撮ったとかいう桜の花とか写真が送られてきたりして、まああとね、もう本当やっぱすごく心配されてて、まあ、いや親の方が高齢だしって心配しているんですけどね。まあでも連絡取り合うことはいいことですからね。まあ、せっかく連絡するなら、こうネガティブな近況だけではなくて、まあいろいろ楽しいこととかもね、お互い共有し合えればいいですね。はい。あと友達とも以前よりも連絡を取るようになりました。まあ最近どう？そっちはどんな感じ？大丈夫？って日本の友達とも日本人以外の友達とも連絡取りますし、あとビデオ電話とかもしますし、今流行りのリモート飲みもねしたりとかで、普段は1対1で話している友達とかとも他の共通の友達を誘って複数人でビデオ電話したりとか、なんかねやっぱつながりたい感がありますよね。つながっていたい感。そうそうなの、つながろう、うん、つながってこう。はい。まあアメリカに来てから全然連絡を取ってなくて、久しぶりに連絡取る友達とか知り合いとか、そういう人たちともいきなりビデオ電話することになったりとか、いや世界の状況は本当深刻だけど、まあ、こんなこともなければずっと連絡を取らなかっただろうなみたいな、言うたら連絡取らずにフェードアウトな関係だったかもみたいな人とも再度コネクトできてね、改めて人とのつながりに感謝しています。皆さんはどうですか？家族やあと友達との連絡頻度増えましたか？はい。で2つ目、最近の生活で変わったこと、これも全く新しいってわけではないのですが、夫婦でよく散歩をするようになりましたね。もう老夫婦かって感じなんですけど、でもまあ散歩している夫婦や家族たくさんいますよね今ね。ハイキングに行くとかではなくて、家の周りを散歩です。もともと週末、土曜日は近所のカフェに歩いて行って、その時にこうダウンタウンや周りをふらふら散歩するっていうことを結構私たちしてるんですが、あてもなくね、近所を散歩することが増えました。で、結構これが面白くてですね、本当家の周り、1ブロック2ブロックのところでも新しい発見があったりとか、おこの家広いねとか、あれなんか変わったここみたいな、前からこんなだったっけとか、こんなところにアパートあったっけ、ちょっと中庭覗いてみようとかね。あと看板や張り紙とか、普段通り過ぎるものとかにも注目したりして、毎回本当発見があるんですよね。ちょっと遠くに足を伸ばすと、今まで立ち入ったことがなかったエリアとかも徒歩圏内にまだまだあって、この前はねめっちゃ引くほどの高級住宅エリアを発見しまして、その周辺はね良いお家がたくさんあるわってことは知ってて、でその日も大きい綺麗な家でも見てね、テンション上げようって思って散歩に出かけたんですけど、で最初に「え何この家めちゃでかくない？」って大きい家が目に入ったんですけど、「え何人住んでるの？」みたいな「庭に噴水あります」的なそんな家だったんですけど、で近くまで行ってみたら、その家から先の通りがもう明らかに雰囲気が違うんですよ。そうまず アメリカって家の前にちょっとした庭っていうか芝生のエリアがある家が多いんですけど、その芝生をメンテしてるかどうかで見た目が全然違うんですが、その高級エリアはビシッと手入れが行き届いていて、あとね、路上にね、家の前の道に路駐とか普通にアメリカってしているところが多いんですけど、お金持ちのエリアって基本ガレージや家のドライブウェイがしっかりあって、そこに車を置けるので路駐が少ないんですよ。だからその見つけた高級エリアは全然道路に車止まってなくて、それが原因なのか、もうね、全体的に明るいんですよ。一段階トーンが明るいので、もうワクワクしちゃって、何ここ夢のようなエリアじゃんって歩き回ってみたんですけど、どの家もすっごく大きくて綺麗にしてて、中にはね、これはヨーロッパのお城ですかみたいな家もあったりとか、絶対お手伝いさんいるよねこの家って思うところがあったりとか、家の作りもすごく個性的で、歩いてるだけでね楽しいんですよ。そう、まあそんな楽しいエリアを見つけたりして散歩を楽しんでます。まああとふらふら歩いててね、この家売りに出てるとか、あ、将来こんな家に住みたいねとか、いろいろ話しながら家を見て歩くの楽しいです。で、我が家は町のダウンタウン、まあ小さいひなびたダウンタウンなんですが、歩ける距離なので、今まで散歩っていうとどうしてもお店とかがあるダウンタウン周辺をうろうろすることが多かったんですが、最近はそうではないエリアも散歩をしてますね。普通の住宅街とか幹線道路とか、それが前とは違うなってところです。まあ、気づくと1時間とか1時間半とか歩いてることも多くて、まあ、やっぱり外に出るのは気分転換にいいですよね。散歩を結構皆さんすでにしていると思いますが、本当とってもおすすめです。はい。で、最近変わったな、やるようになったなって思うことを最後はですね、ちょっとまだ習慣までにはなってないんですけど、今後もっとどんどんやりたいなってことです。それはですね、家の外のパティオで過ごすということです。いまいち私、これパティオなのか庭なのか何なのかわからないんですけど、我が家は一軒家ではなくてアパートに住んでいるんですが、1階で家の外に庭っていうのかパティオっていうのかがあるんですよ。で、一応塀で囲まれていて、アパートの階段を登っていく人からは見えるけど、まあ、外の歩道を歩いている人からは見えない、まあまあプライベートな空間です。で、夏とかはたまにそのパティオで焼肉したりとかすることもあるんですが、基本的に私が住んでいるエリアはカリフォルニアといえども、夏暑いぜやほーいっていうほど暑くならなくて、日当たりの面でも我が家は東向きなので、午前中はまあまあ日が当たるけど、お昼ぐらいになると日陰になっちゃうっていうのもあってですね、本当に暑い日じゃないと外で何かするってあまり頻度的には高くなかったんですよ。でもこの前パティオで焼き鳥をしようってなって、夕方焼き鳥をやりまして、これもね、少し前にうちの旦那さんがパティオをきれいに掃除してくれて、すごくすっきりきれいになったのでやろうって話になったので、感謝感謝なのですが、その時に簡易的なテーブルというか台をね用意して、椅子も丸椅子を家の中から持ち出して、焼き鳥をやったんですが、でその翌日がね、朝からすごくいい天気だったんですよ。太陽の光がもうキランキランしちゃって、でもともと朝太陽の光がリビングいっぱいに入るのを見るとめっちゃ活力が湧いて、こう幸せを感じるんですけど、もう本当いい天気で、せっかくテーブルも椅子もまだあるしってことで、朝ごはんを外でそのパティオで食べました。で、すごく気持ちよくて、あ、すごくいいじゃんと思って、どんどんパティオを使おうって思ったんですよ、その時に。で、その日はそのままパソコンやノートとかを持ち出して、ほぼ丸一日外で過ごしました。さっきも言ったんですが、日当たり自体はそんなに良くないんですけど、晴れてる日ならこの青空が見えたり、鳥のさえずりが聞こえたりね、やっぱいいんですよ、気分が違うの。 で、私もともと家でパソコン作業や勉強をやるよりもどこか別の場所、カフェとか図書館とかでいろいろやる方がはかどる人で、そんな感じなの。とってもね、幸せを感じた一日でした。でもさ、そのね、パティオで幸せに一日を過ごした翌日から天気が悪くて、何これ嫌がらせってレベルなんですよ雨が降ったり、どんより曇ってたり、めっちゃ寒かったりして、で天気予報を見るとね、今週半ばぐらいから暖かくて、まあ今週末は結構ポッカポカになりそうなので、パティオで朝起きてね、コーヒータイムから始まり、ランチや午後あわよくば早めの夕ご飯とかも外で食べちゃったりしてってワクワクしてます。まあ今まで焼肉とか焼き鳥とか家の中がモクモクしそうなものを食べる時だけ外でご飯って思ってたんですけど、普通にカレーライス外に持って行って食べても、パスタ外に持って行って食べてもいいじゃんって思って、もしかするとね、みんな普通にしているのかもしれないんですけど、なんか私の中では豪邸で素晴らしいお庭やパティオテーブルセットがあればやるけど、アパートの庭ではねなんて思ってたんですけど、なんかすごくね気分が良くてね、楽しいんですよ。最近なんかでモチベーション上がらず、日々こうスマホをいじってダラダラしがちなんですけど、もうね、ダラダラしちゃうのは仕方ないとして、同じダラダラするでも外でダラダラしようみたいな勉強やねパソコン作業も、うちの庭には電源がないので、まあ、延長コード持ち出してって、まあそれは必要なんですけど、でももう家の中で普段やってることを外でやっちゃえっていうことなんですが、とってもねおすすめです。いいですよ。あーでもね、それには私的には晴れってことが大前提なので、早く天気を良くなれ、気温よ上がってくれと願っています。皆さん家の庭やベランダを有効活用してますか？コーヒー飲んでほっと一息以外にもね、読書をしたりとか日記を書いてみたりとか、すごくいいです。なんか4月ももう終わるのに、この辺全然暖かくならなくて、まあ、こんなこと言ってたらね、モンタナに住んでる友達のところは雪降ったとか言ってるから十分暖かいよって怒られそうだけどいやでもね、春爛漫みたいな感じではない天気が最近続いていて、今後ねどんどん暖かくなってくれると信じて、パティオ時間楽しんでいきたいと思います。はい、ということで最近の生活の変化3つをお話ししてみました。まあ、他にもまだまだありますが、またおいおいねお話ししていきたいと思います。皆さんは今回のコロナ生活、まあ、ロックダウンや自粛で変わったこと、新たな楽しみとか趣味とかね、良い習慣などありますか？ぜひぜひメッセージで教えてください。コーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、最近の英語のクラスについてです。コロナの影響で英語のクラスがオンラインになったりしてまして、その様子をシェアしてみたいと思います。私はコミュニティカレッジで英語のクラスを1クラスだけ今学期取っているのですが、週1回2時間半ぐらいの緩いクラスです。でもまあ何も取らないよりかは勉強になることも多くて、普段触れることのないトピックだったり、それに関する単語やフレーズ、あとは先生やクラスメートとのコミュニケーションの場でもあり、まあ、気に入っています。でコロナの感染が広まってからオンラインでのクラスに切り替わりまして、Zoom を使ってクラスが行われています。ズームね、アメリカはみんなも今ズームですよね。日本では会議や習い事とかリモート飲みとかでズームよく使ってるって聞きますが、学校の授業でももう日本でも使われてたりするんですかね。なんか急激に利用者数が増えて、まあ、セキュリティ面が問題になってますよね。オンラインクラスやっているところにね、変な人が参加してきて、なんか不適切な発言をしたりとか、卑猥な画像を表示させたりとか、まあ、あと会議とかで使っている場合はね、ビジネス面での情報が漏れてしまったりとかね。最近セキュリティのその機能、セキュリティ機能が強化されたり、まあ、Zoom に似た他のツールを使っている人もいたりと、まあいろいろみんな 試行錯誤をしてますね。はい。で、私の英語のクラスなんですが、授業が休みにならず、その休校にならず、オンラインでやってくれていることには感謝していますが、いや、オンライン授業って難しいんだなってことが現時点での率直な意見ですね。難しいんだなっていうのは、授業を進める先生が難しいんだなってことです。やっぱり教室にみんないて、みんなが一斉にそれぞれの顔を見合って授業が進んでいくのと、パソコンの画面内に分割されてみんな映っているとはいえ、リモートでつながってその授業が進んでいくのでは全然違うんですよね。で、まあ、特に私が現在受けている英語のクラスなんですが、なんて名前のクラスだったかはちょっと忘れたんですけど、どちらかというとコミュニケーションを重視しているようなクラスで、あのコミュニティカレッジの ESL 英語が第二言語の人用のクラスっていろいろ種類があって、まあ、リーディングのクラス、ライティングのクラス、文法のクラス、発音のクラス、コミュニケーションのクラス、あとボキャブラリーのクラスとかね、に分かれてるんですよね。ただ単にその英語力を伸ばしたいってあのクラスを受けている人もいれば、普通のネイティブレベルのカレッジのクラスを受けたりとか、あの大学の単位を近い将来取得したいって思っている人もいて、そういうその真剣な人というか、そのカレッジレベルのクラスを目標としている人の場合、あの必須のクリアしなければならない ESL のクラスがありまして、まあ、それがリーディングやライティングのクラスなんですが、あのレベルが何段階かあってね、最高レベルまでパスするとカレッジの普通のクラスに進めるみたいな、まあ、そういう必須のクラスだと、そのクラスで網羅するね、一学期内にやる内容っていうのは結構細かく決まってて、まあ、テキストのここからここまでをやるとか、エッセイを何個、リサーチペーパーを何個やるとか、テストはいつどんな内容をやるとかですね。なのでそのオンラインに切り替わったとしても、基本それに沿って授業が進んでいくと思うんですけど、で一方で私のクラスはそのカレッジのクラスに進むための必須のクラスではなく、オプショナルのクラスなんですよね。もっとこう英語を練習したい人、もっと語彙力とかいろいろなトピックに触れたい人が受けるみたいな。なので内容も緩くて、宿題とかもあるけど別にやらなくてもどうなるわけでもなくみたいな、テストもない、そんなクラスです。で先生がその季節に応じて、例えば春だったらイースターの話とか、今であればコロナウイルスの話とか、その時々で授業内で取り上げるトピックを用意してくれます。で普段だったら教室でねペアになってリーディングの練習をしたり、穴埋め問題を解いたりするんですが、オンラインに切り替わってからは、まあ今までにも増して進みがゆっくりで、なんかこう勉強したぞ感が薄いんですよね。というのも、まあ毎週クラスの時間になると、まあ、みんながオンライン上のクラスにねログインしてくるんですが、なんせ1週間に1度のクラスなので、まあ、とりあえず元気みたいなこの1週間何があったみたいな感じで近況報告からスタートするんですよ。でその必須でやらなければならないその教材入りやライティング文法とかもないので、まあとにかくゆるーく話をするところから始まって、で、まあ、流れを見て先生が用意したトピックに移るんですが、まあまとまりのないことないことなんかね、空気を読まない人が多くて、ずっと喋ってる人とか何人もいるんですよ。でこれは別にオンラインじゃなくて教室にいても同じなんですけどね。であとは私が受けているクラスはオープンレベルのクラスで、生徒のレベルに結構違いがあります。で普段からもいろいろなレベルの生徒に対して教えるのって大変そうだなって客観的に見てたんですが、オンラインになるとさらに如実になった気がして、もともとあまり会話が成立しないレベルだと、オンラインで先生やクラスメートの話をオンラインでその、先生やクラスメートの話していることを聞き取ったりね、それに返答するって普段以上に難しいんですよね。あとそのネットの接続状況やマイクとかスピーカーの環境でその途切れ途切れになったりとか、クリアじゃないことも多々あります。でもね、なんか そう、あまりこうリスニング力スピーキング力がないけどでも気にせずにバーッと話すみたいな全然今授業で話している内容とそれてるんだけど話し続けるみたいな、ある意味ねスピーキングの練習としては合っているというか、レベル関係なく臆することなく話すって大事なんだけど、逆にずっと話している人を見るとなんかねすごいなこの人みたいな尊敬すらするんですけど、マンツーマンの授業ならわかるんですが、オンラインのね何人も生徒が同時に受けているクラスだとそれはやっぱちょっと違いますよね。空気を読めない人がね多すぎて本当ちょっとイラッとするというか、まあでもねこれはねオンラインになる前からそんな感じなのでもう諦めというかね、だからなんか先生力がより試されるなオンラインって思います。まあ、先生も意識していろいろな生徒に話を振ったりとか、あまり話してないなこの生徒って思ったら意見を求めてみたりってしてて、こうバランスよく発言できるようにしているんですが、だから空気を読める人は、まあ、生徒でも同じようにこうバランスを見てあまり話しすぎないように簡潔に意見をまとめて話すとか、一回発言したらちょっと様子を見て待つとかしてるんですけど、何も考えてない人はもう思い浮かんだ話したいことをタイミングも読まず話せる時にドバーッと話すみたいな、でその時にみんなで取り組んでいた問題リストとかねディスカッションしていた内容から完全にオフトピックについてなんかこう急に話し始めて、今みたいな、今それ話し出すのみたいな感じなんですよ。はい、これがね往々にして英語レベルの低いクラスメートにありがちで、いやこんな言い方するとねめっちゃ感じ悪いですけど、別に私のレベルがめっちゃ高いわけでもなければ私だって実際空気を読めてるかわからないんですが、いやでもねなんかそうなんですよ。 ESL 受けている人リスナーさんの中にいると思うんですけど、分かってくれる人いませんかね。絶対ね同感してくれる人いると思うんですよ。もちろんペラペラリンの人でもね空気読めない人結構いますし、実際この前にこのクラス同じクラス取ってた時も、あんたは先生じゃないだろうよっていう感じでめっちゃ自分だけで答えをどんどん言って発言していくペラペラなクラスメートいましたけどね。でも私調べですと英語話せる人は空気も読めるっていう説です。そうだからなんか英語の理解力が影響して空気を読めないようになっているのか、本当に空気が読めないのかは謎なんですが、まあ、とにかくね私の今の週1のクラスはあまり進みも良くなく、毎週不完全燃焼的な感じで終わることが多いです。でも覚えている方いるか分かりませんが、今学期はねこの英語の授業をしっかり受けるって決めたんですよ。1月の初めにね今日話してきましたが、その必須のクラスではないので授業内容自体が緩いし、まあ、テストもないしでみんなそれほど真面目に受けている感じではなくて、実際以前同じクラスを受けた時も私もなんかもうただクラスに行けばいい的な感じでしっかりと課題に取り組まなかったりとか宿題もちゃんとやらなかったりしてたんですよ。まあ、でも今回はせっかく受けるんだからしっかりやろうと思って意気込んでたんです。でまあ、オンラインになってね話したようにちょっと微妙ではありますが、まあ、それでも先生はいろいろ勉強になりそうなマテリアルをね提供してくれたり、授業の予習や復習ができるように宿題形式で出してくれたりもしているので、まあ、それらをこなしてね時間が無駄にならないようにやっていこうと思います。まあ、カリフォルニアではもうこの学年度が終わるまで、スクールイヤーが終わるまで6月の頭ぐらいですかね、まあ、学校によっては6月末とかのところもあるのかな、小中高はクローズと決まっていて、で、まあ、カレッジやユニバーシティもそうだと思うんですが、まあねオンライン分かりにくいよ、やっぱり教室で受けるのがいいよって愚痴を言っているばかりではなくいやね、今日これだけクラスメートが空気読めなくて困る、不完全燃焼って愚痴った直後に言うのもなんですが、まあ、愚痴るだけではなく早く慣れてね自分のものにするというか、まあ、この環境下で うまく対応していくのも大切だと思いました。はい、皆さん英語のクラス、まあ、ESL でもカレッジのクラスでもいいんですけど、なんかオンラインになってそれを受けているよという方いますか？また欧米に住んでいらっしゃるお母さんたちはね、お子さんたちがオンラインで毎日勉強しているよという方も多いですよね。どうですか？いや、絶対ね、直接学校での授業が一番ですが、まあ、こういうところが大変とか、逆にこういうところが良いなどあれば、ぜひぜひシェアしてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード104。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校への愛のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフで検索してください。数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフです。YouTube にも宿泊のチャンネルがあります。同じように毎週エピソードをアップロードしてますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!